OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JAYNHQ 中島です。
こんばんは、 JA1VMP 海老沢です。
はい、そして JI1BTL 三鷹織里です。さあ、物持ち中島さん第3弾。本当にこれ何十年前の海老沢さんの前々職の会社の名刺。だからもうやっぱりこれももう黄色くなって黄ばんでますけど、よくこんな名刺があったね。
あるんだよ、うちには。
うちにはしかもね、同じなんかね、課なんだけど肩書きが2つあってさ、ディレクターとコピーライターなの。
うん、
うん、すごいね。今から何十年前にコピーライターだったの。
50年
になるか
にはなるか、
うん、なるわね。
うん、
うん、50年前コピーライター、かっこいいじゃん。
名前はかっこいいね。
名前かっこいい、
カタカナだもんな。
カタカナそうだね、カタカナだよ、うん、ディレクターもカタカナだし、
うん
うん、この頃あったの、うん、コピーライターとディレクターっていう仕事が。
当時のね、私の会社にはそういう分け方はしていなかった。
営業とかだけだったんですよ。営業制作、
営業制作か、うん、あ、じゃない、営業か放送か技術か、
うん、
あと総務、
うん、
この4つでした。
何で入ったの
最初はね、そういう課がなかったから営業で入りました。
うん、そうです。だから営業局、うん、制作管理官になってます。
うん、
うん、で肩ディレクターってつけてもらったのね。
うん、営業やる気はなかったからね、初めから
、うん
うん、
で番組を作ってたんでしょ。
まあ最初ね、どちらかというと勝手にやってしまったかな。うん、
こんな番組あったらいいなで
勝手に始まって、
うん、
そのうち誰も何も言えなくなって、
うん、
じゃあそういう課があってもいいんじゃないかということで作ってくれたのが制作管理課でした。あ、そう、
海老沢さんのための課だったんですね。はい、はい、そんなね、うん、ところに中島さんもゲスト出演したっていう話でした。はい、それじゃあ今日もよろしくお願いします。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、じゃあ行ってみたいと思いますが、中島さん何の番組だったの？忘れちゃった？
忘れちゃったよ。
忘れちゃった。
相手のアナウンサー知ってるよ。
うん、
子供が幼稚園で一緒だったよ子供同士が
、ね、なんでだね、何の何の、まあいいやな、まあ、そんないろんな番組、カラオケ番組ではないよね。
当時はなかった、
ね、中島さん歌ってんの聞いたことないもんねカーって鐘鳴らす方ね。はい、わかった。はい、じゃあそれじゃあ今日もね、先週に引き続き、JI1PVV テレ沼さんスタジオにお越しいただいてます。テレ沼さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、テレ沼さんもずっとね、地元こちらですから。
そうですね、私も実は出たことがあるんですよ。
あら、だそうです。もうだいぶ前ですか？
はい、だいぶ前ですね。あの、うん、高校生の頃なんですが、
うん、
あの正月に声の年賀状っていう番組がありまして、
やってました。
そちらの方に出たことがあります
やってましたか、声の年賀状だって。
それは私の担当じゃないでしょ
う。うん、
担当は違いました。
う
ん、はい、
違う人ね、うん、はい、ということで、はい、そんなね、ラジオのお話でございましたが、さあテレ沼さん、先週はね、いろいろものづくりの原点とかいうお話から、いろんなもの作ってるんだよということで、今日いろんなもの持ってきてくださって、中島さん一番何がこれ面白そう？
ん、あ、これってい
ろんなのある
けど、いろんなのある中で、
うん、
プリント基板。
プリント基板、
うん、
このまず何ですか、これ照沼さん。
はい、あのプリント基板なんですけど、昔だとこう手で書いて、それであの銅板溶かして、あの基板使ったりするんですけど、レジストルですか、最近はそのパソコンであの図面を書いて、
うん、
でしかもそのプリント基板の配線の形にして、でそれも業者さんに発注すると、あのプリント基板としてあの作って送ってくれるので、それを、うん、元にして作ってます。
おお、へ、 もう今自分でこういう基板が欲しいなって言ったら作ってくれる時代なんですか。もう
そうですね、あのちょっと技術は必要ですけど、でもあの少しずつやればあのそれほど難しいことではないので、うん、あの簡単にプリント基板というのは作ることができます、はい、
でそれがプリント基板で、
はい
はい、あとなんかそのうさぎちゃんは何、
うさぎちゃんはですね、実はもともとCWO のパドルを作ってたんですけど、ちょっとかわいいのが欲しいよねっていうので、あのうさぎの形をしたパドルを作りました。あのうさぎのですね、耳がパドルになってまして、これを左右に叩くと、うん、あのモールス信号が出ていくという形になってます。
かわいいですよね。
はい、
はい、でその中のこの基板もその言ったように業者さんがあれして、それとも自分で中身は作ったんですか、中の基板の部分。
あ、基板はあの業者さんに作ってもらって、うん、配線は自分でするって形ですね。
じゃあそれもこんな感じの基板でって言って図面書いておく。
そうです、はい、
はい、そしてね、あとは何があるのかな、今日持ってきてくださった
の。 あとはですね、あのマイコン、あリモコンですね、あの IC705 ちょっと遠くから操作して、例えばアンテナ調整するのに、あの離れたところからあのプッシュトゥーボタンを押す PTT を押そうと思っても離れて届かないんで、だったらちょっと遠隔からポチッと押して電波出して、うん、でアンテナ調整するみたいなことをしたいなっていう要望があったんで、じゃあ作りますよって言って作ったものがあります、う
ん、はい、それあとなんか以前なんかヤギのアンテナ、はい、ちっちゃなアンテナね、こんなコンパクトで組み立てると大きくなるアンテナ、
はい、もともとは衛星受信、アマチュア衛星を受信したいっていう方の要望があって、で最初はその大きいアンテナでやってたんですけど、ちょっとアンテナの方向を変えなきゃいけないんですね。でその時にロテタとかあればいいんですけど、なかなかそこまでちょっと高くて買えないなっていう人が、じゃあ手持ちでやるから手持ちできるような軽いやつ欲しいなって言われたんで作ったのが、うん、手持ちの小さい軽いアンテナになっています、
ね、しかもなんか普通のカメラの三脚にも取り付けがね、
あそうですね、長い間持ってると疲れるので、三脚につけて ある程度それでこう待ってればいいなっていうのが、
ててそれだったらこう微調整も簡単にね、
そうですね、
できますしね、
はい、で性能もそこそこで、私筑波山行った時には、沼津まで越しすることでできましたんで、まあ、そこそこ性能あるんじゃないかなと思います。
おそんなものを、まあ、基板はね図面描いて業者さんって言いました、うんましたけれど、はい、その周りのうさぎちゃんだったりなんかはすごい可愛らしい、はい、うさぎちゃんピンクだし、
はい、
そっちの705用はねちゃんとした、
はい、青いリモコンみたいな形してますね、
は
い、
形して、はい、それはどうやって作ったんですか、
はい、これはね3D プリンターで印刷してます。 3D プリンターの場合も同じように CAD ソフトで形を作って、でそれをその場合は業者じゃなくて自宅にある 3D プリンターで印刷してます。
なんか 3D プリンターって言うとね、中島さん高いイメージありますよね、
うん、そうそう、ただまあ今は少し値段が下がってきてるでしょ
う。そうですね、
当初から見ればね、
はい、昔10万円ぐらいしたものが今、うん、安いものだったら 2,3 万、うん、私が使ってるやつも 5,6 万円ぐらいで買えるので、うんうん、まあ、ちょっとお小遣いあれば、うん、無線機よりはちょっと安いぐらいの値段で買えるので、
気になるよね。
そうだよね、うん、気になる。いや、もっと高いもんだと思ってたんですよ、 3D プリンターって。
はい、
だからそうすると結構ある程度の大きさも作れるんですか、その 5,6 万ので。
そうですね、5,6 万のものでもだいたい20センチかける、あ、20センチ四方ぐらいのものの大きさまでは作れるので、あとそれ以上基板したらいくつかに分けたやつで後で組み合わせるみたいな形で、もうちょっと大きいものを作ることもできます。
あ、時代は変わったね。でね、いろんな数々のものをこうやって作られて、で今その作ったものは自分で楽しむだけではあれですから、どうしてるんですか。
ですね、実はアマチュアキットクリエイターズ AKC というグループに私入ってまして、そちらのグループは年に1回あるハムフェア、
はい、
あちらの方でですね、メンバーみんな集まって、で皆さんに頒布をするという活動をしています。
じゃあこれ欲しいなっていうのがあったら、うん、譲っていただける。
そうですね、はい、はい、ハムフェアの他にもいろんなイベントとかでも配ってますし、あとそれぞれのメンバーが AKC のホームページからアクセスすると分かるんですけど、そのいわゆるハンプのホームページを持ってまして、うん、そこからハムフェアには行けないけど欲しいなっていう方は、そこから 販布品をあの分けてもらうこともできます、
現在その、ね、クラブの皆さんのメンバーっていうのは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
現在13人います。でアクティブな方は10人前後なんですけど、あの、まあ、流行りしたりもあるので、あのものすごく燃えて作ってる時もあるし、今年はちょっと休もうかなっていう人もいたりするので、
結構いろんな方いらっしゃるから、その持ち屋持ち屋で皆さんのとこう得意分野みたいなのがあったりなんかもするんですか？
はい、あの無線機作るのが得意な人もいれば、うん、あのこういったあの電源作る人があのが得意な人もいる、それから電子回路を作るのが得意な人とかいろいろな人がいて、まあ、それぞれの得意分野でいろいろやってるという形になります。ただ時々ですね、同じようなものを作ってしまうことがあるんで、その時はお互いに譲り合って、あのちょっとここは変えるからいいよねみたいな感じですね、調整しながらやってます、
ね、楽しいですね中島さんこれね、
うん、そうだね、うん、私ねこのうさぎちゃんのキーはね、うん、今言ったあの他の AK 誌、
うん、
そこのページで見たかもしれない。
あ、そうですか。
何かでたどり着いたんだきっとね、はいはい、どっかでね見たことあるなと思ったの。
あ、なるほど、うん、多分じゃ あの私のホームページあたりのか、もしくはそのリンクあたりで見ていただいて、
どっかでヒットしたんだろうね。
そうですね、う
ん、
はい、
海老沢さんもね結構、
まあ、寺沼さんの作品持ってます430のアンテナ
うん、うん、
それから1200のアンテナ、
はい、アンテナ、うん、はい、
それから705につけるリモート、
はい、リモコン、はい、
それとゲーム、
あ、ゲーム機ですね、うん、はい、
以上持ってます
、はい、ありがとうございます。
あとねグループの方々が作られたやつ、あのなんかケース、
まあ、705のケースね、ケース、
はい、
うんうん、はい、そうそうね、そんなものがあるっていうこと。じゃあぜひね、じゃあ照沼さんこの AKC でこうホームページの方は検索すれば出てきますかね？
そうですね、 AKC で検索するか、あのもしくはあの私のホームページ JIRPVB で検索していただければ出てくると思いますので、そこから辿っていけいただければ見ることができると思います、
はい、いろんなものがありますからね、ぜひもしかしたらお気に入りのものがあったらじゃあ購入できるということなんでね、ぜひ見てみてください。ということで今日は JI1PVV 照沼さんにお越しいただきました。照沼さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれじゃあ1曲いってみたいと思います。聞いてください、こちらです。タイガースで花の首飾りです。聞いてください。
花咲く娘たちは、花咲くのべで、ひなぎくの花優しく編んでいた。お愛の印、花の首飾り、私の首にかけて。姿を
ました。
6.2 Music Lovers FM。
はい、それでは後半ジャードコーナーです。さあ、今週も先週に引き続き伊藤さんにお電話つながっております。はい、伊藤さん。
はい、あの伊藤でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
先週ね、ちょっといろいろ講習会の講師だったり、あと管理者の ね、お話しさせていただきましたけれど、あ、はい、これってあの先この先週聞いたかな、あれかな、あの定期的にじゃなくて、あのこうクラブの方でじゃあ何人かちょっと集まったから県とかでね、そういった集まったからやってほしいとかって言ったら地方でもやれるもんなんですか？
それって管理責任者の話ですか？
そう、管理責任者。はい、
管理責任者。
はい
はい、それはですね、まずはご相談いただきたいっていうのがあります。
あ、わかりました。
どんな状況か
というのは、どんな状況かね、
はい、
うん、あと講師とかそういうののこういう規定とかっていうのもあるんですか？
あ、講師の規定もございます。
うん、
はい、あの講師になるための要件なんかもございますので、
はい、
そちらもあの養成部の方にあの一声かけていただければと思っております。
最低何アマ以上とかってあるんでしたっけ？
講師の方はあるんです。
あるんですね。管理者の方は、はい、とりあえず免許、
管理者の方は、うん、はい、あの従事者の資格は問わないということになっています。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、結構じゃあそういう管理得意な方ってね、もしかしたら無線やってなくてもいらっしゃる場合もあるし、
仕切りが得意な方なんかはね、うん、特に、
はい、
現場の仕切りなんかそういう方には向いてるかもしれません。
そうですね、はい、
いろんな、ね、事業のコントロールから、はい、いろんなことをしなければいけないっていうのが管理責任者の役目としてはございますので。
わかりました。じゃあぜひね、そういったものをちょっとやってみようかなって考えてらっしゃる方いたら、じゃあジャードの方にね、お問い合わせしていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、まあそんなね、4月も後半近くになってまいりまして、そろそろ、そうですね、ジャードさんの方ではそろそろ
ハムって更新パーティーの季節ですよね。
はい、ついこの間だってなんかね、冬の更新パーティーの話したと思ったら
そうなんです。
もう春ですか、ね、はい、
やっとあの20局賞のあの抽選ですとかいろんなものが終わって、あのその商品ですとかそういうものの発送が終わって一息っていうところなんですけれども、うん、もう次でございます。
はい、もう日にちって決まってらっしゃるんでしたっけ？
まだ決まってないんですけれども
、まだ決まってない、まあ、5月の
ですが、いつもこれまでのですね、あの傾向からは5月の3日の土曜日から18日の日曜日までとなると思います、
はい、あ、はいはい、ゴールデンウィークも挟んで、
そうですね、うん、で後半から始まるというような感じですね、はい、ゴールデンウィークの、
はい、それで、毎回ねすごく人気な初心者の更新教室だったり、
はいはい、
そういったものも、
それもですね、初心者の更新教室のご、はい、予定だけちょっとじゃあお伝えしてよろしいですか？
はい、
まずあの5月の11日日曜日でございます、
はい、
横浜の方で本木無線様のご協力をいただいて横浜で開催いたします、
うん、はい、
で次は17日の土曜日、
うん、
は巣鴨のジャードハム教室で行う予定です。
はい、
で6月に入りまして、
はい、
21日の土曜日が大阪の方で行う予定です。
はいはいはい、
地元 の, あの現地のデジハムサポート様ご協力いただいて開催をする予定としてます。
はい、なんか前回横浜で初めてやってすごく評判がということ で、 じゃあ今回も横浜で
定期的に横浜ではやりたいと思ってます、
うん、いいですね。で、はい、今回大阪もやってということで、
あと岡山と、
はい、岡山、
はい、あとですね、新潟で新潟で、うん、考えておりまして、
はい、
ちょうど4月の20日日曜日なんですけれども、
はい、
第3回のガタハムフェアというのがありまして、
あ、はいはい、新潟で、はい、
そうなんです、ね、はい、そこでですね、ちょっと一室をお借りをして、地方でもやりたいなと、
うん、
思ってるところです。
あ、いいですね。でもそうやって少しずつ少しずつなんか広がって
広げてい
きたいですね、はい、っていう感じがしますよね、
はい、
うん、じゃあぜひね、西の方でももっともっとこうやっていきたいですね、じゃあね、今度ね。
そうですね、
うん、あ、でも岡山があるって言ってましたもんね。
あ、そうですね、大阪岡山がございます、
はい、いいですね。ね、そうやってね、先週も言ったように少しずつ広げていかないと、
そうなんです、
ね、で若い人もね、もっとどんどん増やしていかないとっていうのもありますし、
はい、
はい、
そうなんです。
でそうやってね、はい、ハムっての更新パーティーもまた定期的にね、
更新パーティーもそうなんですけど、少しだから、うん、ちょっとルールをまたいじってみようかなというのがございまして、
うん、
大きくじゃないですよ、
うん、
最初の周波数を拡大するっていうのはどうだろうということが1点と、はい、うん、あともう1点は今20局賞というのを設けてるんですよね、はい、まずは20局の更新をしていただいて、うん、ログを出していただくっていうふうにしてるんですけれども、毎回ですね、ログの提出、はい、早い方は当日の夜とかねそういう状況なんですよ、
はいはい、
これまでね、
はい、
で大体更新パーティーの期間って2週間近く取っているわけなんですけれども、
はいはい、
できれば2週間ご協力いただける方はご協力いただきたいなっていうのがあるんです。
その日1日だけじゃなくてね、もうね、はいはい、はい、
で皆様はおそらく20局所20局の更新を終えたら大体出すというような、ね、うんうん、感覚の方がいらっしゃると思うんですけれども、そこをじゃあそういう方は20局終わったらその期間更新パーティーの期間はもうオンエアされないのかな、どうなんだろうっていうのがね、うんうんうん、やっぱり知りたくて、
うん、
じゃあそれをだから知るにはどうしようかなんていうことの中で考えてましてね、
はい、
であとはもう一つはその、QSO の数をもっと増やしたい、皆さん運用を増やしていただきたいっていうのもあるんです、
うんうん、
なのでまずは実態を知りたいということもあって、
毎日ショーとか
そうそうそう、だからですね、書類の受付の期間を、
はい、
書類受付開始日を決めたらどうかと、
はいはい
はい、だから2週間終わった後で受付をするということによって、うん、皆様の運用の状況がね、もっと実態に即した形で分かってくるんじゃないかと、
うんうんうん、ね、いや先ほど5月の18日までって言ってましたから、で、はい、ログの受付はそれこそ19日からとか、
そうそうそう、そんなことでやったらですね、うんうん、皆様が期間中に QSO をした数が取れるのではないかと、
うん、確かにそれもあるかもしれませんね。
これまではね、うん、開始の締め切りまでは、受付締め切りの期間だけはアナウンスしてたんですよ、
はい、
だから初日からもし提出があるという、ね、
うんうん、
状況なもんですから、それをだからね、受付を後ろにずらしたらどうかと思ってるところで、うん、こんなことをだからやったらもうちょっとその期間中にどのくらいの更新がされてるのかななんていうこと、なんか分かってくるのかななんて思うんです。
ですね、それはちょっといいかもしれませんよね、
はい、う
ん、はい、
ちなみに直近ハムって更新パーティー2025冬1月にやったものなんですけど、
はい、
ここでは558名の方からログの提出をいただいたんです、
はい、
でそれを全部集計して平均化をすると、
はい、
QSO の数が 35.7 なんです。
うーん、
だからやっぱばらつきがあるんですよ ね、
そう
ですね、期間中ずっとやってくださって何百 QSO なんていうものもだから、うん、出してくれる方もいらっしゃるんですよ、
うん、
本当にありがたいことなんですけども、
ね、
なので少しでもそういうのが皆さんで増やしていければ、まあ、先週も言いましたけど アマチュア無線をやってる地位を多くの人に見てもらえるような、うんうん、特にね移動される方なんかはやっぱり一般の人の目にも触れるかもしれませんよね。
そうですよね。
うんうん、なので少しでもその利用の拡大を図りたいということで、まずは実態の調査という意味で、うん、処理受付の開始日をアナウンスしたらどうだろうっていう、
うん、
そんなこと考えてます。
うんね、今言ってバラしたらすごい数が多かったですけど、そんなね1人30曲ちょっとになっちゃうってことは20曲で終わりにしちゃう方も中にはいるけど、中にはその何百曲とやる方もいらっしゃるってことなんですね。
そうなんです、
うんね、でぜひぜひもうどんどん、特にこの新しく始まった人たちが多分この20曲って大変だからってこういう20曲っていう賞を作ったんでしょうけどね。
まずはね20曲を目標に参加していただきたいっていうのがあったんですよ ね、
う
ん、
ね、そうですよね、
はい、
だからどんどんどんどんといった新人さんが出やすい環境っていうのをね作ってってあげられればなって感じですもんね。
だからそれで今度はだからねご自身が、
うん、
入門者で参加していただいた方がベテランになってね、
うん、
逆に講師の育成に協力をいただくなんていうのはね、
うん、
すごくつながりがあっていいじゃないですか。
いいですよね、うん、
はい、
あとねいつも言ってるんですけど、このハムっての更新はそういった初心者さんが多く出てきてくれることから、
はい、
少しねいつも早口になっちゃうけどコールサインはっきり言うとか、そういったのを心がけてやってくれるとありがたいですよね。
ご参加していただいている OM さん皆さん、
うん、
初心者の方にはね優しく更新してくれてると思いますので ね、
そうですね、
ぜひともこの機会に更新にチャレンジをしていただければなと思っているところです。
はい、ということで今日もね、ジャードの伊藤部長さんにお話を伺いました。今日も伊藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
76.2 Music Lovers FM。
はい、ということでね、ジャードさんの方お話伺ってきました。中島さんもじゃあ初心者の方のお手伝いには行くの？今年も
多分行きます。
多分ね、うんうん、じゃあ結構ねうちもなんかイベントをやったりなんかもしたりして、そういった公開運用もこの期間中やるからね、ハムってできてられたら出ようね。
そうですね、
うん、ね、はい、ということで、暖かくなってきましたから表に出かけて無線もやりましょうって中島さんが言ってた。電車のスタンプももらいながら、ハンディック持って歩かないの？いつも
持たない。
持たない、重いから
電池がすぐなくなっちゃうんだよ。
あれバッテリー持てばいいじゃん。
バッテリーショ
ーショー
今の時小型の、
うん、そうそう、リュックしょって
リュックしょって、
うんうん、重りにもなるしいいんじゃない。
自分の重りだけで十分なんだよ
はい、ということでね、エビソさん移動運用もね行こうね。
もちろんやります、
ね、山も行きたいしね、
はい
はいはい、花粉もなくなってくるからいいんじゃない。
そうです ね、
はい、ということで今日もそろそろお別れです。はい、
JA1NFQ 中島でした。
はい、JA1VFP 海老沢でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。